先ほど少し事情を説明いたしましたように、昨日の午前ぐらいまで一生懸命カリーガル先生がワークしてくださったのでありますけれども大変残念なことでありますが私たちはパスポートを持ちますと大体どこの国でもそんなに難しいことなく行けるんですが政府がどういうわけか特定の国々になかなかビザを与えないという事情がございまして、とうとう切符は買ったものの飛べずに、昨日メールが参りまして大変残念であるとおっしゃって、おられました。それで、どうしようかと私は一瞬迷いましたけれども、これ大変申し訳ないんですが私のコンピューターには大体今までの説教が全部乗っかっております。創世記18章ああそうだ思いまして、数年前にさせていただいたものではありますけれどもしかし今日のために新しく導きを与えました同じテキストで、説教をさせていただくことにいたしました。先ほど創世記の18章が読まれましたのでその背景からお話をしたいと思います。まず第18章の22節をお読みいただきましょう。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。このそこからというのはそこというのはどこかと言いますと3人の天の御使いたちがアブラハムを訪れました。アブラハムが99歳の時であります。そして彼にイサクが誕生するという予告をされました。そして同時に罪にまみれているソドムとゴモラを滅ぼすということを予告されるのであります。ソドムとゴモラというのはよく名前はお聞きだと思います。もうこれは悪の権化のような町であります。地理的に言いますと皆さん視界というのをちょっと想像していただきますね。ちょっと長っぽい形ですけれどもその視界の一番南のところに沈んでいるところだろうと言われております。地形の陥没によってそのソドムとゴモラが今視界の下に沈んでおります。最近の報告によりますと視界の水がだんだん少なくなって今に視界がなくなってしまうんじゃないかという危険があります。イスラエル政府は視界がなくなると観光資源がなくなりますから大変ですから視界というのは海の面から300メートルぐらい下にあるんですね。ですからどっかからパイプを引いて海の水を流そうかとこういう計画をしているそうです。でも海の水を流すと生態系が壊れるしどうしようかという、ジレンマがあるそうですが今日のお話は全然直接関係ありませんがともかくその辺の場所であります。そして彼らの罪が非常に重い。今でもソドムのようなという言葉を使いますと、同性愛の非常に悪い行いのことをソドムのようなという言い方をいたします。そのくらい彼らの悪は極めて重い。そして私は20節21節を見ますと、彼らが実際に行っているかどうかを見よう私は知りたいのだと語られたのであります。でアブラハムはこの予告に驚きます。確かにソドムとゴモラは滅ぼされて当然のような悪事の限りを尽くした町ですがそこにはアブラハムが愛していたところの甥であるロトという人とその家族がいます。でアブラハムはこの三人の御使いが町外れまで歩いていってそして送りに行きました。そのうちの二人がその町へ降りていったわけですけれども一人が残った。実はこれは主ご自身が人の形をとって現れてくださったということがわかります。と言いますのは人と物語っているような言葉遣いがあるところで主ご自身というふうに変わっているんですね。このところはですからこれは主ご自身が人の形を持ってアブラハムに現れてくださったその方であると見ることができます。その方に対してぜひともなんとかあの町を救ってあげてくださいという 鳥なしのお祈りをいたします。鳥なしという言葉はあんまり今使われない言葉ですけれども、まあなんとかこのダメ息子を叱らないであげてくださいと、鳥なす、そういう言葉として使われますが、これは神と人との間に立って、そして、片方では裁きをしなければならないところの神、そしてあるいは力と恵みを持っておられる神、そして反対の手では必要を抱えている弱く罪深い人間と、この祈りによって結びつけるというのが鳥なしの祈りです。今日は絵を描く暇がありませんでした。絵を描きたいなと思いながらも昨日12時過ぎてしまいましたので、これから渡辺先生に描いていただくのは申し訳ないので、皆さん想像してください。この私が右手でこの力ある神、恵みの神、同時に私たちの罪を許しなさらない厳しい神様、そのお方に何とかお願いしますと握っている、この左の手で罪深く弱くさまざまな問題に満ちている人を握り、そしてその二つの手を結び合わせる、これが鳥なしのお祈りであります。で、最初に神の御手を握る、その右手のお話をいたします。ヤコブの22章の23節には、アブラハムは神の友と呼ばれたと記されています。アブラハムは神様の友達だったというのであります。友達っていうのはどんなことで現れるでしょうか。一緒に食事をするのが友達ですね。なかなか偉い人だったりあんまり親しくない人と お食事しても、何か作法のことで、言われるんじゃないかとか、お箸を落としても緊張して、何かこうじろっと見られるんじゃないかとか、いろいろと緊張してしまいますけれども、心許せるお友達と一緒に食事をするということは楽しいことですね。家族なんかはそういう関係でありますが、主イエス様も私は戸の外に立って叩いている、もしあなたが内側から戸を開くならば私は中に入ってあなた方と一緒に食事をし、あなた方も私と一緒に食事をする、仲の良い一緒に食事をするような関係、これが友達です。主はこの三人の御使いの形をとってアブラハムの家を訪れて一緒に食事をしてくださいました。素晴らしい関係だと思います。もう一つ友達の関係というのは、秘密を分かち合うことができる、そういう関係であります。他の人にはベラベラベラベラ誰でも喋れないけれども、この人だけは言っても大丈夫、この人だけは一生懸命耳を傾けてくれる、この人だけはちゃんと秘密を守ってくれる、こういう人に私たちは心の中のいろんな課題を打ち明けることができます。友達というのは打ち明けることができるところの関係です。アブラハムは神の友達であった。どういうことでしょうか。神がその心の中に持っておられる秘密を、アブラハムよ、実はこういうことなんだよ、あなたも一生懸命この気持ちを分かってほしいんだよと言って分かち合ってくださったのであります。これは素晴らしいことだと思います。私たちは例えば皆さんが大統領とかね、それからうんと偉い人から、実はね君に相談したいことがあるって言って打ち明けられたらすごく光栄に思うでしょう。それと同じであります。神様はこのアブラハムに打ち明けてくださったんです。で、実はですね、この前のページをちょっと見ていただきたいと思いますけれども、17節を見てください。18の17、主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。私は別にアブラハムに相談なんかしなくたってソドムとゴモラを一気にバーンと滅ぼすことだってできるけれども、やっぱり隠しておいちゃいけないよね。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福されるんだと。このような大切な仕事をこれからお願いしようとしているアブラハムに、これからの計画は少しお話ししてもいいでしょうということを 神様がお互いに語られた。神様がお互いってどういうことでしょうね。おそらくこれは三位一体の神様の中における会話だろうと思います。そしてこのことがお話をされたわけです。ですからアブラハムは実は神の友達として、神様のもう心の中にある誰にも言うことのできない重荷とかうめきとか苦しみとか、そういうものを相談相手となることができるような人物だったわけです。そしてその相談をいただいたときに、アブラハムはその立場に立ってお祈りをいたします。つまり彼はお祈りをするときに、自分がこうしてほしい、あるいは自分の家族がこうしてほしい、何をしてほしいという非常に自己中心的なポイントからスタートするお祈りではなくて、神様の側に立ってお祈りを始めてるんです。ここが非常に大切なポイントであります。で、ちょっと読んでいただきたいと思いますけれども、23節、あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるんですか。確かにソドムとゴモラには悪い奴がたくさんおって、もう私でさえももう本当に、もう嫌になってしまうくらいです。けれどもその中にはもしかしたら正しい人が少しはいるかもしれない。神様、あなたは味噌も何とかも一緒にして滅ぼしなさるんですか。もしあなたがそんなことをなさったならば、25節飛びますよ、正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのために正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか。あなたのお名前が損なわれてしまいますよ、ね、その彼のお祈りのスターティングポイントっていうのは、神様の名誉、神様の栄光、神様の立場が損なわれてしまう、それはとても大変なことでしょうというところからスタートしています。ですから、もし、私なりに少し翻訳して言いますと、そこに甥っ子がいたんですけれども、私の甥っ子があそこにいます、どうか町を滅ぼすことはご勘弁ください、ね、あの甥のロトってやつはね、私を出し抜いて、ずっと昔にはそういうことがあったんですね、このロトと おじさんのアブラハムがどっちの場所がいいかという時に、アブラハムはロトに向かって、どっちの場所がいいか選びなさいと言った時に、その甥のロトはね、おじさんお先にとは一言も言わなかったんです。現代っ子ですね。おじさんお先とは言わない、ではと言って、ではと言って見渡して一番いいところを選んで、おじさんは後で、こういう仕打ちをしたちょっと憎らしい甥っ子なんですよ。わかります。ですけれども、神を恐れているという良いところもあります。あいつが悪い連中と一緒に滅びるのを見るには忍びませんから、なんとかお慈悲を与えてくださいとお祈りしてもいいんですよね。きっと彼の心の中にそれがあったと思いますけれども、それを先に出さないで、神様、そんなことしていいんですか、そんなことしたらあなたの名前が非常に評判が悪くなるじゃありませんか、なんか神様に一種の脅しをかけているようなお祈りですね。ちょっとドスが効いてる感じがいたします。神様でさえも聞かざるを得ない説得力を持ってお祈りをしています。さて、私たちのお祈りはどうでしょうか。神様、私の健康を支えてください、私の日ごとの糧を与えてください、私が職場でこんな辛い目に遭っていますから、あの上司をやっつけてくださいとは言わないでしょうけども、まあともかく私たちはみんなお祈りのスタートが自分というところから来ていないでしょうか。あと1ヶ月も経ちますと、神社仏閣もうほとんど1億総出というような形で、参りますけれども、その中で本当に自分のことではなくて、神様は世界の平和が与えられますようになんてお祈りしてお賽銭投げる人ってあんまりいませんですね。大体家内安全、五穀豊穣、それから商売繁盛、みんな 私たちの願い事っていうのは自分というものを中心にして、そこからこう発展して、神様あれしてください、これしてください、ここも助けてください、あそこのところも何とかしてください、スタートラインが自分なんですね。ちょうどアラジンがランプの精に向かって、ランプの精よあれしてくれこれしてくれ、私たちは神様というお方をランプの精の少し大きくしたようなお方として考えていないでしょうか。アブラハムは違うんです。神様の立場に立って、神様そんなことをしたらあなたのお名前が廃れるじゃありませんか、何とかしてくださるのが当然でしょうというお祈りしたんです。私はこれは非常に崇高なお祈りだと思います。私たちのお祈りが本当にここからスタートしたいものだと思いますね。イエス様は主の祈りで一番最初に何を祈るとおっしゃいましたか。すぐに日曜の糧を与えたまえとお祈りする人いないでしょ。日曜の糧の前に何が来ますか。天に増します我の父よ、あなたの皆が崇められますように、そっからスタートするんです。日曜の糧は後です。お祈りしてもいいんですけど後です。一番最初にはあなたの皆が崇められますように、アブラハムはそこからスタートしたんですね。同時に今度は左の手で彼は人々のことを握っていました。ソドムとゴモラ、先ほども言いましたようにここはもう本当に滅ぼされて当然のような町ですけれども、彼は滅びゆく町のために何とかこの町を救いたいという気持ちからお祈りを始めました。50人正しい人がいたら神様この町を何とかお目に見てくださいと、最初は楽観的には50と言ったんですけれども、お祈りが終わった後ちょっと心配になって、50人いるかな、少し彼は団体交渉している労働組合の委員長みたいな感じですね、少しねぎりまして、50人5人かけてもダメですか神様、いいでしょう、よしよし、じゃあ45人そこで折り合いましょう。お祈りが終わったんですけれども、それでもやっぱり心配で、神様45人数えてみると、もし5人足りなかったらあなたはそこで滅ぼすというのはケチなことなさらないでしょうね、40人でいかがですか。お祈りが終わって今度単位が少し飛びましてね、よく見てください、ここで最初は50、45、40、それから30、20、10とだんだんだんだん下がって、バナナを叩き売りみたいな感じですね。皆さんこういう交渉っていうのはあんまり日本ではしたことがないでしょうけども、私たちはケニアにおります時は毎日のようにこういう感じで、八百屋さん行くでも何するんでも、これはこのトマトはいくらですか、はいってお金出すのは愚かなことはいたしません、ちょっとねこれ傷がついてるね少し腐ってるんじゃないのとか、なんとかケチをつけてね、そしていくらいくら、例えば100円って言いますと10円ぐらいでいいでしょ、いやーそうでもないよ70円ぐらいで、いやーそれじゃあ20円ぐらい出そうか、こうずっと相当時間をかけてやり合ってやり合って、まあ40円ぐらいというところで落ち着く、そういうふうにこう交渉しながら、全て毎日の買い物がそうでありました。ですからこのアブラハムが少しずつ少しずつ値切っていくのが、なんともこの親しみを感じることであります。とうとう最後にどこで落ち着いたかというと10名、10人いればなんとか神様助けてくださいねというところまで彼はお祈りし抜いたわけです。なんとかこの町を助けたい。私たちの周りにある町はおそらくソドムとゴモラよりももっとひどい状態であると思いますけども、私たちはその滅びゆく魂のためにアブラハムのような心を持ってお祈りをしたいと思います。それで一つ質問が残ります。アブラハムは10人で打ち止めにしたんです。どうして10人で打ち止めにしたんでしょうか。これはこれから先は私の推測ですから聖書には説明してないけれども、私はアブラハムなりに暗算をしたんじゃないかなと思います。まず最初に彼はロトという甥っ子を計算に入れました。ロトは先ほど言いましたようにおじさんを出し抜くようなちょっとずるいところはあるけれども、しかし神を恐れている信仰者だというそういう確信はあったんですね。ちょっと皆さんここに手を置いていただいてね、第二ペテロ開いていただけませんか。第二ペテロ2章の6から8、ずっと聖書のおしまいの方です。 第2ペテロというのがありますから、こことても大切な鍵となるところですから、ちょっともう面倒くさい人はどうぞ聞いててください。結構ですよ。はい、面倒でない人は開けてください。そして面倒でない人はお読みください。はい、3、はい、またソドムとゴモラの町を、違いますか、第二ペテロの2章の6節以下です。6から8まで。はい、読んでみましょう。はい、またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者へのされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、その正しい心を痛めていたからですと書いてあります。ここにロトの二つの面が書いてありますね。一つは義人であった、正しい人であった、それは確かです。そして悪い人たちがするのを心を痛めていたんですから、仲間には加わらなかった、それも確かです。けれども、どうも積極的にその人たちを正してあげようとか、あるいは救いに導こうとか、イエス様の福音を伝えてこの町を変えていこうというような積極的な証しはどうもしていなかったみたいです。自分一人だけは正しさを守っているんですけれども、他の人がいろいろと悪いことして困ったな、困ったな、最近の世相は困ったもんだ、あのテレビで毎日出てくるような殺人事件は困ったもんだ、困ったもんだ、困ったもんだですけど、何もしない、困っただけです。ロトっていうのは多分そういう人だったと思われます。それで彼はね、そういう事情をよく知りませんでしたから、義人であるってことは知ってましたから、おそらくサイ君もロトの感化によって毎日加配を持ってるに違いないから、信仰に導かれてるだろうな、ミセス・ロト。そしてあそこに二人の娘がいたな。あの二人の娘は多分小さい時一生懸命教会校に通ってたし、ね、聖書の言葉を学んでるから信仰深く育っているだろうな。そしていい加減の年になってるから、もう結婚してるから、あるいは婚約者がいるから、結婚する時に同じ信仰を持たないで結婚するというのは辛いことだから、あなたもちゃんと信仰を持ちなさいよって言って旦那さんを信仰に導いてるかもしれない。皆さん指見てくださいね。そうすると6でしょね、6人は確保された。どっか何党の選挙の票読みじゃありませんけど、票読みをして6人まで確保した。あと4人、そうだな、あそこには使用人もいる。使用人は私たちと一緒にずっと生活をしていたから、あの使用人の誰それと誰それと、ああそれからもう一人あの女中さんの誰それと誰それ、あの辺はちゃんと信仰を持ってるに違いない。10人だったら十分だろうと思って多分辞めたんですね。実際どうでしたか。ミセス・ロット、これは非常に世俗的な女でした。自分の魂が救われることよりも、家に残してきたあの耳飾り、腕飾り、あの指輪、何々、あのことのが心配、あそこに残してきた何だすかの着物、あっちの方が大切だというような世俗的な人間でしたから、後ろを振り返って使用になりましたね。二人の娘はどうですか。二人の娘は子供ができないことを分かった時に非常に不道徳な方法で子供を作ってしまったような、そういう道徳観念の子供にしか育ちませんでしたね。その二人フィアンセがいましたけど、その二人のフィアンセはどうですか。これから町が滅ぼされた、そんなバカなと言って一生に伏して一つも行動しなかった。彼らは無神論者だったわけです。わかりますね。ロトだけがかろうじてたった一人一本足のかかしのように細々と信仰を守っていた。ミセスロトもダメ、二人の娘もダメ、婚約者もダメ、あるいは使用人全然わかりません。ですからアブラハムの大きな誤算はそこにございました。 けれどもアブラハムはその時そんなこと知りませんから、ともかく10人いれば何とかなると思って一生懸命にお祈りをしたんですね。しかしそのお祈りは決して無駄ではなかった。残念ながらミセス・ロトは滅ぼされ、婚約者たちも滅ぼされましたけれども、ロトとその二人の娘だけはかろうじて救われることができた。アブラハムのお祈りは部分的には答えられたのであります。最後にアブラハムのお祈りの態度を見たいと思います。アブラハムが創世記に戻りますけれども、この、まあ、いわば必要なお祈りをしましたときに、彼はこう言いました。27節です。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。ここにアブラハムのお祈りの態度が見ることができると思います。一つはへり下った態度です。私たちが清い、そして一点の汚れも許しなさらない聖なる栄光に満ちた神の前に出るときに、私たちはふんぞり返って神様、あのことを頼みますよ、よろしく頼みますよというような態度で出られるわけがありません。アブラハムは確かに清い、人間的に言えば道を歩んだ人ですけれども、この清い、絶対的に清い神様の前に出たときに、私は塵や灰に等しいものですと言わざるを得なかった。私たちはどんなに信仰生活長くなっても、このへりくだりを失ってはならないと思います。同時にへりくだってへりくだって何も言わないかというと、そうではない、そういうものだけれどもあえて申し上げますと言って、彼は大胆にソドムゴモラの救いのために、甥っ子の救いのためにお祈りをいたしました。私たちもこの謙虚さと大胆さをお祈りをするときに持たせていただきたいものだと思います。私はここで最後にお明かしをしたいのですけれども、昨日一昨日ですね、剣道されましたプリンセル先生という方です。1953年頃日本にいらっしゃった、貨物船でいらっしゃったんだそうです。貨物船で、ね、その時は貨物船の中に何人かの船室があって、その貨物船と一緒にいらっしゃった。そしてその時に横浜の港に着いた時に、その税関の係だった人が、この前の丸の内教会のメンバーだった鈴木茂雄さんという方です。そしてその方がですね、この荷物を取りにプリンセル先生がいらっしゃった。でその税関の、彼は英語ができたもんですから、いろいろと助けをした。でその鈴木さんに向かって、あなたも救われなきゃいけませんよ、教会に来なさいよって言って、もう初対面のね、税関の日本の役人に、イエス様を信じてくださいって導いたんだそうです。そしてその鈴木さんが、教会ってどこにあるんですか、あの丸の内っていうところにありますから、いらっしゃいって言って、そして丸の内に連れてかれて、そしてイエス様を信じたんですね。おそらく高齢会ナザレ会の方覚えてらっしゃるでしょう。その鈴木さんがなんと剣道式の時にいらっしゃってたんですよ。今沖縄にね、老後の生活を、土地を買って生活をしてらっしゃる。そしてそのもう私にとってはそうですね、30、40年ぶりぐらいでしょうか、顔を見たらすぐ分かりました。あ、鈴木さんだな、鎌倉に住んでらっしゃったので。そしてそういう形でプリンセル先生はもう何人も会う人いつでも重いカバンを持って、トラクトを持って、そしてあなたイエス様を信じなさいよ、このトラクトを見なさいよ、あなたイエス様を信じなさいよ、このトラクトを見なさいよって、もう突撃的な個人伝道をたくさんしておられました。名前を挙げていますならば、那覇教会の牧師である金城信子先生もその個人伝道で導かれました。その他たくさんの方々が主に導かれたんですね。そしてもう老後はアメリカに帰らずに日本で土をの土になろうということで、アメリカの財産を全部処分して、そして、この街道のために4分の3ぐらいの献金をされました。4分の1ぐらいは、私たちインマヌエル総合伝道団が助けました。4分の1しか助けられませんでしたけども、まあ、いずれにしろ素晴らしい街道が立っておられます。もう83歳です。もう何にも分かりません。昔のことは覚えてるんですけども、今 あなた誰でしたか、5回ぐらい聞かれました。さおしろと言います。前に会ったことがあるんで、おーなんて言って、またあなた誰ですかって3回4回何度も聞かれるんですね。ですからもうほとんど恍惚の人です。もう背中が曲がってどうにもなりませんけれども、本当に日本の魂を愛して、そして一生懸命に救いのためにもう一生涯を尽くされた麗しい姿を見る。もう一つできることはピアノを弾くことです。こんな曲がってでもピアノだけは弾けるんですね。ですから奏楽もしてくださいました。神様はそのような器を備えてくださったことを本当に私は感謝をする。私たちもどなたかの魂の救いのために一人でも二人でも用いられる器とさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。アブラハムはまだ主の前に立っていた。私たちはどなたかの取りなしのために召されています、生きています。どうぞ私たちは本当にこのような罪深い小さな何の役にも立たない存在であるかもしれませんけれども、誰かの魂の救いのために祈ること、また具体的な行動を取ることによって永遠的な価値のあるお仕事をすることができます。主よ、私たちを用いてください。取りなしの器としてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。